街歩き。
時刻は9時をお知らせしました。兵庫県内12ある町を順番にご紹介していく兵庫街歩き、
はい。
先週も田辺麻里さんにねご紹介をいただいて、今週今日、兵庫街歩きということで、残る福崎町に今回は行ってきたんですね。
はい、そうなんです。田辺麻里が行ってまいりました。
おはようございま す。
今回福崎町を食べて、いや歩いてまいりました。
兵庫食べ歩きみたいな。
そうですね、もう私が歩くとそうなってしまいがちなんですが、はい、ちゃんと人と風景しっかりリポートしていきたいと思います。
今日も食べたんですね。
はい、食べました。今日も食べ物の情報満載でお送りしますよ。
ら
はい、さて、はい、福崎町ですが、うん、場所としましては兵庫県の南西部ですよね。うん、町の中央部は市川が流れているというところで、うん、三上さん、夏樹さん、福崎町の印象っていうと何ですかね。
あれやんって。
最近ではね、
ガジロウガタロウ、
もうなんといってもカッパとか妖怪の町とか
て天狗がね逆さになって
そうなんです、そうなんです、
出てくる
やつ。あとは私はやっぱりね、もち麦かな。もち麦麺が、はい、すごく有名で、うん、一時ダイエットでね、去年あたりからまた話題になって、
うどんでもなくそばでもなし、
ね、そうすごく弾力のある麦麦、ね、もちもち、
ね、食感がなので、辻川山公園のあたりでもち麦の館もありますし、天狗もあります、はい、あとそれから全国妖怪造形コンテストの大賞作品の妖怪の銅像たちが今、
はい、たちっていうことは複数
です。第3回で今回第4回が決定しましたので、おそらくまた4体目が出来上がりつつあるんだろうなということで、本当に賑やかになってるんですよね。はい、で、まあそういったカッパや天狗が現れる時間、うん、時間にね応じて出てくるんで、それを待っている間、それこそそのもち麦の館で飲食を楽しんだり、お買い物を楽しんだり、うん、私もここでもち麦ソフトクリームを食べながら杉を待ってたんですけれども、
もち麦ソフトクリームってあるんだ。
どんな感じですか？
あのね、香ばしいんですよ。もち麦の香りがしっかりします。はいはい、だから麺にした時はね、もちもちとした食感が楽しいんですけれども、ソフトクリームのなった時には麦のちょっと香ばしい香りが、うん、で、もう最近ちょっとね、なんか冷たいものたくさん食べられへんわっていう方いらっしゃると思うんですけど、ミニサイズもありますので嬉しいですよね。こういうのを召し上がっていただきながら、まあ待つといった風景がもう日常になってまいりました。はい、で、実は今月19日からは福崎町の町内9カ所に妖怪ベンチというのも設置されましてね、はい、実はね、こういうマップも用意されておりまして、
福崎妖怪ベンチ、はい、ウォーキングマップですね。
そうなんです。で、この中から2カ所私も覗いてまいりまして、はい、1カ所はもう福崎町役場のすぐ目の前にあるパン屋さん、マリーポアラーヌ、こちらにはリアルすぎる一旦木綿ベンチが店頭に鎮座増し増しておりまして、で、顔はめもできるんですよね。
ベンチなのに。
そうなんです。
一石二鳥ですね。
で、アニメで出てくるような可愛らしいのを想像されてると思いますけれど、造形物になってますんで、まあまあリアルです。
うわ、これなんかよく福崎町の妖怪の時にこうリアルすぎるとかリアルって言われるんですけど、うん、誰か見たのかって本物って思うんですね。まあでも想像上でね、こんな感じなんだろうなというのが、もうそのものがいるとい
るんですよ。はい、で、まあ店長、本田店長にもお話伺いましたところ、うん、この9体の妖怪ベンチ、どの妖怪をどのお店に置くか、うん、これは野球でいうところのドラフト制みたいな形で手を挙げる感じで決めて、まあ、たまたまこの一旦木綿がやってきたんだけれども、はい、大好評、うん、で、関連商品のガジローパンとか、一旦木綿コルネ、これも凝ってるんですよ。コルネですから、まあ、サクサクのシュー生地の中に、うん、もう買ってから直前に、うん、食べる直前に中クリームを入れてくださるんです。だからサクサク感もギリギリまで、もう人気商品に早くもなっているそうです。
ほら、じゃあもう役場目指していったらいいわけですね。
そうです、そうです、う
ん、で、一旦木綿が目印で、
はい、はい、すぐわかります。
どんどん商品も出てきますね、妖怪に関連したの
が、うん、そうなんです。で、妖怪に関連した商品といえばもう一店舗、うん、はい、さらに役場前の交差点西にすぐの、うん、喫茶店ですね、うん、はい、レ ポブロパンス、
レボ、
あ、レボプロヴァンスですね、はい、レボプロヴァンスにもお邪魔したんですけれども、うん、はい、こちらには目力がすごい一つ目小僧ベンチがありまして、こちらもカメラ片手に記念撮影される方が多数、うん、もう地元の方がカメラを片手に楽しんでらっしゃるんですよね。でこちらのケーキ店店長の山崎博さん渾身作のガジローケーキ、はい、
どんなケーキなんですか、あのカッパのガジロー、
ガジローケーキ、
はい、これもねリアルで、いや、お持ちしたかったんですけれども、生ケーキですので、こちら番組ホームページで楽しんでいただきたいんですけれど、本格的ですよ。いちごのムース、赤いムースにビターチョコレートの髪の毛がかかってまして、カッパのガジロウですから湖から出てきますよ、池の中から出てきますよね。池も再現されてまして、その池水色のレモンゼリーなんです。食べた時のその本格的な美味しさと言ったら、このケーキももちろん大人気で売り切れ必至、でもう、あ、せっかくじゃ あのラジオ関西さんに撮っていただくんだったらということで、オーナーの松岡美智子さんであるとか、店員の稲田愛子さんも、わ、どのケーキが一番可愛いかな、あ、お目目がクリクリっとしてる、これっていう感じで、もうみんながこの妖怪の街を楽しんでいる、愛してるっていう雰囲気に、
もう行ったら何か妖怪言って声かけてくれるんやろ ね
今これが三上さんのダジャレですね。
もう宣伝を受けていただきましたか、もう妖怪以上に怖いっていう
怖いか、ヒヤーっとするか、
ヒヤーサブー、
ね、楽しんでいただいているということで、はい、こちらのレボプロヴァンスさんでは他にも、うん、まあ、福崎町といえばということで、うん、柳田邦夫さんの マドレーヌ邦夫くん、
はい、なんか ものすごい身近に感じました、柳田邦夫さん、はい、成果があるんですよね、
は
い、
チョコマドレーヌか、
はい、とか、もち麦ダコワーズ、もち麦を練り込んだお菓子であるとか、もういろいろな新商品が開発されているということなんですね。
しかもすごくあの自然な素材ばっかり使いになっての、はい、
そうなんです、さあそんな盛り上がっている福崎町なんですけれども、はい、また別の側面からも町を盛り上げようとされている方たくさんいらっしゃるんですよね、はい、でその中で今日はお二人ご紹介したいんですけれども、まずはお一人目、西寺の交差点のすぐのところにあります、こちらおしゃれな革工房ウィム、こちらの市橋明久さんなんですが、はい、この市橋さんもともと神戸の長田で靴職人をされていたんですけれども、
靴の町で、
そうなんです、震災がございましたよね、震災を機に革製カバンや小物の製作を始められまして、はい、で2013年にはイタリアミラノで開催された世界最高峰のカバンショーに参加されまして、はい、なんと入賞を果たすなど活躍されてるんですよね、
そうですか、
そうなんです、でそのシンプルかつ飽きのこないデザインで、こちら福崎町拠点に現在では革製品を、まあ、使う喜び、持つ喜び、これをより多くの方に知っていただきたいということで、毎週木曜日予約制で革細工教室を行っていらっしゃるんですね、はい、で早速私も体験してまいりまして、
革細工教室、
はいはい、実は私家庭科の中学校の授業以来、ミシンって触ってなくて、
わかります、
本当ですか、
それで望まれたんですか、革製品の、
いや、あのね、はい、その私の発言を聞いて現場が一瞬凍りついたんですけどね、あ、じゃあ時間もありますんでちょっと練習してみましょうか、うん、その縫い目を見てまた驚愕して、はい、大丈夫、役場の人もラジカンスタッフもこのままオンエア乗せれるんかいうぐらい雰囲気かなり、
それ何を作る目的なの、
一応ね、段階に応じてということなんですが、市橋さんさすがですね、私の状況を見て、あ、初心者でも簡単にできる基本のキーケース、
はい、キーケース
ね、キーケースに鍵をね入れるキーケースを作ろうということで、もうね革は切っていただいてるんです、あとはそれをミシンで貼り合わせて金具をつけるだけ、これ小学生にでもできる作業、
金具はできてるからね、
そうですね、金具はもうそのまんま、
だから要は貼り合わせでポイントやね、
そうです、
でそこに縫う時どうなるか、
そうそうそう、だけのことなんですけれど、まあでもねさすがですよ、市橋さんが、あ、 田辺さんだったらじゃあちょっとミシンのスピードを緩めましょうかとか、まずはここまでやってみましょうか、うん、ちゃんと人を見て段階を経て指導してくださいますので、うんうん、ほらこの通り1時間で
素敵な三つ折りの
本格的な茶色の、
普通にあの市販されてる革のキーケースと、
いや本当です
でしょでしょ、
キャメル素敵、この色革
の香りもしてるわ、
あら、はい、でホックが2箇所についていて、
この周りを
周りのステッチのところは全て私が縫い上げました。
そうこれ見事にまっすぐなってますやん、
とっても素敵な製品になってます、
ね、私ができるということは、はい、ほぼ皆さんできますということで、もうすっかり私も革細工の虜になってしまいました。で日本の革の7割、あと馬革に至っては9割のシェアを誇るのがこの播磨地方ということで、ほら福崎町冒頭に申し上げましたけど、中央流れる市川、あの市川には金属成分が多く含まれているっていうことで、革を洗ってなめすのに適しているそうなんですね。はい、そういうこともあって市橋さん、やっぱりこの地でこの革の魅力を伝えていきたいということで、これからも発信していかれるそうです。もうだからね、あの革の種類もいっぱいありまして、折り紙の要領で鶴を折れちゃうくらいしなやかな革も用意されていたり、
革の鶴、
そうなんです、
紙でも難しい、
紙で折るのも、ね、難しいでしょ、ちゃんと鶴が折れるぐらいしなやかに柔軟に寄り添ってくれるような革も。
この革細工教室は事前に予約したらいいんですか？
そうですね、皆さんもぜひ革細工挑戦していただきたいと思いますので、こちらの WIM 電話番号申し上げておきましょう。電話0790-23-0667 0790-23-0667、毎週木曜日で、まあ、1時間程度あればできるかなというところです。
ということは今週はまた明日、
そうですね、まあ、2時間見ていただいた方がいいかな。で、要1週間前ぐらいにちょっと予約していただいた方が、
じゃあもう来週以降、
はい、ですね、はいはい、で、お昼1時から5時のうち2時間、ということですね。
あ、でも2時間でこれできる、
ね、はい、おいくらくらいですか？
材料費込みで4000円からということですね。
それ安いわ、
はい、
だってですから、キーケースこれ本革で買うだけでも、はい、高いよ。
そうですよ、最近ね特に本革ってね、高級になってきてますからね、
はい、もう使えば使うほどにね、光沢も出て馴染み、
自分で作ったっていうね、
はい、ますから
愛着もありますし、
はい、ぜひチャレンジしてみてください、
はい。